レオパレス 21IR 特集。このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社レオパレス21代表取締役社長宮間英生さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
レオパレスさんというと賃貸事業っていうのが、はい、第一に頭に浮かぶんですけども、はい、やっぱりお部屋を自分好みにアレンジできる、これやっぱ人気ですか？
そうですね、やっぱりやっぱ自分の思い通りにしたいというもともとの入居者の願望はあると思ってたんですが、はい、なかなか大家さんの都合とかそういったものでできないというのが賃貸業界の常識でしたけれども、はい、まあ、我々の方でですね、大家さんと交渉して、はい、これは、まあ、全部とは言いませんけど好きにしていいよと、はい、そういう方式を取り入れてやっております。
あといち早く IoT とか IT のところを取り入れられて、レオネットまで進めてこられました、
はい、
これもやっぱり業界にかけては先駆けてますよね。
そうですね、はい、全てやはりユーザーお客様の目線で何があったらやっぱり一番サービスとしていいのかということを常に考えて現場から吸い上げて我々商品開発しておりますね、はい、まあ、そういうところで結果としてそういうものが出てきたと思います。
住む人が住みたいように暮らせるものを提供していると。
そうですね、
はい、あと警備のセキュリティサービスとかですね、それから、はい、法人需要多いですよね。
そうですね、基本的にですね、まあ、日本のそのアパートっていうのはどっちかっていうとそういうセキュリティに関しては従来、まあ、脆弱だったわけなんですが、はい、昨今いろんな犯罪等ありますんで、特に女性の入居者はやっぱりセキュリティにやっぱ最新の注意払われますんで、はい、まあ、そういう意味で女性の入居者も増やしたいという、まあ、そういう視点でですね、セキュリティを導入しております。それと法人にしても、はい、やはりその法人で、の役職員にですね、やっぱりちゃんとした環境で部屋を提供したいという法人の思いの中で、はい、セキュリティを強化してまいりました。
やっぱり重要なファクターだということですね、
はい、そう思います。
で、そういった中で、中期経営計画を立てられてスタートされておりますけども、ROIC ロイックという概念を、はい、いち早くというイメージがあるんですが導入されました、
はい、
これは背景はどんな感じでございますか？
はい、まあ、もともとその ROE っていうものに対しても我々そういう視点でものを今まで考えてなかったんですけど、
はい、
やっぱり昨今ですね、投資家の皆さん方とお話しする中で、やはり基本的に資本をうまく利益につなげられているかという点でのご質問というのが非常に多いわけですね、特に外国人株主等はそういう視点で見てまいりますんで、
はい、
それに基づいてというわけじゃないんですけど、まあ、考え方としてその通りであると我々も認識しますんで、はい、まあ、こういうロイク経営というのを今中継から導入いたしました、はい、
これを導入したことによって、まあ、財務のところっていうのはやっぱり世界基準になったと見てよろしいんでしょうか？
なりつつあると言った方がいいと思いますね、はい、まあ、ROE の方が先行して、まあ、言ってますけど、外国ではもうそんなのずいぶん前から言われてきたことなんでですね、はい、まあ、ロイックっていうとなかなかまだ聞き慣れない言葉なんですけど、はい、まあ、こういったことに気づいた企業はもう先にやり始めた会社は、はい、徐々に、まあ、増えてきてるんではないかなというふうに思います、
まあ、分子を税引き後営業利益、はい、分母を有利子負債と純資産という形で出していく、
ね、はい、
これの目標性が2020年3月期 8% から 10% を目標にしている、
はい、
こういう計画ですね。
そうですね、はい、まあ、前期が 7.1% の、ロイクがありましたんで、はい、まあ、この3年の中で8から10っていう数字を出しておりますけど、はい、あまりここに固執またしすぎますとですね、やっぱりタイミング等ありますんで、まあ、例えば我々が持ってる資産の中の社有、まあ、会社で持ってるアパート等を売却していくとか、はい、またそれ以外の、まあ、資産売却 ま、というのも、はい、あの考えておりますんで、タイミングをうまく見てやっていくと、で方向性としてはあの今中継の中で8から10というか、はい、ことで歌わせていただいております。
あとあの皆さんがよくご存知の方は、まあ、調整後の ROE という指標を使われてますが、現状 12% これは維持していくと、
はい、これはもう 12% も達成もう数年前からしておりますので、はい、これは最低維持していくという考え方で目標を掲げております。
まあ、自己資本比率については最低 40% を確保する、これもミニマムな 40% という数字ですよね。
そうですね、はい、まあ、最低40あれば、まあ、いいであろうと、まあ、40切っていっても悪いということはないんでしょうけど、はい、まあ、40あれば投資家の目線で言っても、まあ、間違いないのかなというふうに思っております。
これらの指標を使い始めてというか重要視し始めた以降の影響とかそういったものは何かございますか。
やはり、会社としてですね、はい、まあ、我々の経営陣もそうですけど、役職員がそういう意識で、仕事をし始めておりますんで、はい、まあ、最初はこれが何であるかっていうとこから始まったんですけど、徐々に今浸透してきて、はい、それに基づいた今、まあ、業務の仕方等も、それに基づいて、進捗しておるところですね。はい、
その業務の仕方というところでいきますと、働き方改革、まあ、これ世の中で皆さん今おっしゃってますけども、うん、ここに対する積極性も見られますよね、御社の場合。
はい、まあ、もともとですね、はい、この中継は、まあ、我々どっちかっていうと、まあ、日本の企業多いと思うんですけど、PL っていうところでの目標意識が高かったと思うんですが、はい、まあ、我々そのこの中継ではまあ、PL 重視っていう考え方から、この3年間については BS をとにかくきれいにしていこうと、いうことで、に基づいてやってますんで、その間にですね、やはり働き方改革についても、はい、今 の政府で言ってる流れに沿って、やっていくと、まあ、政府が言ってるからやるっていうことでもないんですけど、やっぱこうやるあるべきであろうという考え方のもとに今進めております。
はい、男性育児休暇取得率 21.4% 高いですね。結構、
まあ、高いと思いますね。はい、聞くところによると厚労省の調査によると全国平均で今 3.16 という数字になってますんで、はい、まあ、21.4 というのはかなり高い数字だと思います。
あとはプラチナクルミも取得されたと。
はい、まあ、実は前期というか、まあ、プラチナクルミの前はクルミマークだったんですね。はい、これって2695社あるみたいですが、プラチナっていうものになるとですね、はい、今全国で153社、
はい、
ほぼ、まあ、上場企業ということで聞いておりますので、非常にハードルが高いと思います。
で採用されていると。はい、そして健康優良経営ホワイト500にも入っている。
はい、
純なでしこ銘柄にも入っていると。
そうですね、ですね、まあ、次の目標はこの純を取ってなでしこ銘柄になれるように、はい、体制整えていきたいと思います。
でもう一つのところで見ていくと、海外展開というところ、特に ASEAN 中心かと思うんですけども、このあたりの進捗といいますか、今後の展開といいますか、この辺はいかがですか。
はい、まあ、今現状ですね、まあ、東アジアっていう、まあ、韓国とか中国とか台湾とか、はい、まで入れますと 16拠点あるんですね。まあ、そこの中でも今一番注目しているのは、まあ、ベトナムになります。
はい、
まあ、非常に投資環境が整ってきたということで、まあ、日系企業も今ベトナムにかなり投資をこれから進めていく、まあ、今までも多かったんですけど、さらに加速していくであろうという中で、我々もベトナムに注目しております。
やっぱりベトナムっていうのはまだまだ開拓余地たくさんあるといったところでしょうか。
まあ、ちょうどですね、人口も1億人ぐらいで、まあ、経済の成長率も安定して、はい、まあ、高く維持されているというところで、まあ、非常にこれから伸びるんじゃないかなというふうに見ております。
これはどうでしょう、その賃貸住宅という視点から見た場合に、インバウンドとアウトバウンドと両方あるというふうに思うんですけども、これは両方対応ということですよね。
そうですね、はい、ベトナムから来られる方もやっぱり今非常に多くなってまして、
はい、
以前はまあ中国韓国が多かったんですけど、まあ、最近ではベトナムの方が来られる数がかなり増えております。これはおそらくですね、はい、 日本政府が調査しているところにとかあの比例しているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それの、当社はあの外国からのインバウンドも受け入れる体制整えてますんで、はい、まあ、当社のアパートに入居する人もかなり増えてきていると思います、はい、
ということでいくと、まあ、世界的な広がりを今方向性として持っている、ね、ということと、はい、もちろんその社長、物件に対するこだわりっていうのは熱いものがありますよね。
あ、もうもちろんそれはですね、はい、まあ、私どもの考え方はもともとやっぱり、まあ、ユーザー、まあ、使われる方の利便性を、まあ、使いやすさってことを重視してますんで、はい、まあ、立地条件もありますけど、物件の機能をいかにやはり使いやすく、
はい、
生活が便利になるかということを常に考えて、お客さんの視点でものづくりをしておりますので、はい、まあ、そういったことが、まあ、レオパスの入居率を高めている原因だと思っております。
そのところを、まあ、特に IoT 化っていったところも入ってきていて、例えば前回も伺いましたけども、レオリモコン、
はい、
これスマホから遠隔で家電の操作が可能という夢のような装置なんですけど、
まあ、最近のですね、ハウスメーカーでは、はい、個人住宅ではそういったものを提案しているものは多くなってきてるんですけど、はい、まあ、賃貸住宅でここまでやってるのは、まあ、我々が一番最初であろうと思いますね。まあ、それがこれから標準になってくると思います、
はい、あと、まあ、レオロックもそう
ですね。そうですね、はい、まあ、これもセキュリティの一環なんですけど、はい、まあ、鍵の事故っていうのは非常に多いんでですね、はい、最近は、まあ、盗難とかじゃなくだけじゃなくてですね、まあ、その部屋をいろんな形でこう、なんていうんですか、今インターネット通じて物を買う時代になってて、はい、そこを、まあ、悪利用されるっていうケースも出てきてますんで、
はい、
まあ、そういったことも含めてIoT 化していくということを考えております。
顔認証システムまで入ってきていると。
そうですね、顔認証もございますね、はい、まあ、いろんな認証のスタイルあるんですけど、まあ、結局、まあ、物件によっていろいろ変わってくるとは思いますが、はい、まあ、いかにやっぱ使いやすくて安全かというものをこれから検証していきながら、はい、進めていこうと思ってます。
あと、ちょっと興味深いなと思って拝見しているのが社宅代行事業、
はい、
これやっぱ御社法人顧客多いといったところから、これ やり拡大する方向ということでしょうか。
もうこれはですね、まあ、企業のやっぱり社宅担当者っていうのは、はい、まあ、総務とか人事とか庶務とかなってくるんでしょうけど、非常に業務量が多いんですよね、はい、ですからやっぱりそこをアウトソーシングして、やっぱりいろんなお部屋を情報提供して、はい、全ての業務を引き受けてくれるっていうのは企業にとって非常に便利だと思いますんで、はい、これは年々利用法人というのは増えていってます、
はい、これ今年の春ですか、賃料債務保証事業もスタートされてます。
今年の
プラザ賃貸、あ、2007年、はい、2001が抜けてます、ね、2007年です、はい、
はい、
このあたりもやっぱり伸びてくるって見ていいんですか。
ま、そうですね、ここも伸びてくると思いますね。
とはどうでしょうか、その他のところで見ていくと、物件が賃貸か、賃貸のその住宅から商業施設、保育施設、高齢者施設、いろいろこう拡大してきているように見受けられるんですが、これいかがでしょうか。
まあ、もともとですね、はい、僕らはそのいわゆる居住するもの、または居住ではなくても日中生活するような、まあ、事業をするところ、はい、そういったものを含めて居住空間ということで考えておるんですが、はい、そういったものをトータルにご提供すると、そこを中心として事業展開しておりますんで、はい、まあ、例えば将来は保育事業とかそういったものにも参入するっていうこともあり得るんじゃないかなというふうに思っております。
と、新しい部分としては不動産特定共同事業商品等々もこれ視野に入ってるってことですね。
そうですね、はい、もうこれはもう現状かなり進んでおりまして、
はい、
物件の自体もですね、今だいぶ良い住んでおりますんで、はい、いずれこれは販売開始すると思います。
それから、まあ、もう一つ賃貸と違ったもう一つのところは、まあ、ホテル、それからリゾート事業、こちらの方向性どんな感じで見ておいたらよろしいでしょうか。
まあ、こちらはどっちかっていうとですね、はい、我々としてはこの ROE っていうのを、と ROIC っていうのをもう考えますとですね、はい、 特にロイク経営というものを考えた場合には、やはりその収益が上がらないものについてはオフバランスしていくと、はいはい、まあ、経営自体はまあ我々でやるものも経営とオペレーション自体あるかと思いますけど、はい、あの資産としては売却していくという方向でですね、はい、考えております。ですから収益性の高い、そういったホテルであるとか、まあ、リゾート施設にしてもそうですけど、はい、高いものは、まあ、あのそのまま所有すると、それ以外のものは内容改善した上で、まあ、オフバランスしていく、はい、売却ですね、はい、そういう方向で今考えております。
やっぱりその重視する方向性を中核にして事業を伸ばしていくと、
はいはい、そういうことですね。
それにしても どうなんでしょうか、賃貸の入居率って今高いんですね。結構
そうですね、はい、まあ、ほぼその我々のやってるのはあのやっぱりあの単身者向けがほとんどなんでですね、はい、回転率は非常に高いんですよね、それを考えるとやっぱり今今期平均で 90% 確保、はい、あのしてますんで、はい、これはあの稼働率入居率としては非常に高いと思います。
はい、からどうでしょうか、そのまあ、あの賃貸される人で見ていくと学生さん、普通の独身の個人法人ってなるとほぼ同じような感じですか。
いやいやいや、もうこれはもう法人が伸びしろが高くて、実質あの、ご契約いただいてるですね、はい、契約ベースでいうとあの法人契約というのは 56% なんですよね、はいはい、占有率が、はい、まあ、それ以外が個人になりますけど、ええ、まあ、個人の中で言うと、まあ、最近著しく増えているのはあのこの外国からのインバウンドが、ええ、あのどんどん増えてきているということになります、
はい、と考えていくと、まあ、法人個人からまあ学生さん、
そうですね、
といったところです
か。そうなりますね。
このニーズってやっぱりその法人独身社宅利用ってのは高いんですね。
高いですね、はい、
ということは、あ、まあ、まだまだこれから景気良くなってくると伸びてくる。
そうですね、はい、まあ、あとはあの政府が今いろいろその統計数字出してますけども、はい、あの独身者、まあ、あの少子高齢化に向かってるんですが、賃貸市場のこのワンルームのマーケットについては、はい、まあ、あと15年ぐらい、2035年ぐらいまでもう十分に あると、まあ、それはおそらくですね、はい、子どもが少なくなっても独身比率が高まってる、または、はい、高齢者の方についてもあの、まあ、一人で生活するっていう傾向が、まあ、強まっていってるっていうことがあると思いますので、はい、まあ、今はあの法人主体にいろんなサービスもあの結果的にですね使いやすいような形になってますけど、まあ、将来はそういったあの、まあ、ご年齢行かれた方、まあ、行かれてる方、そういった方も含めた商品開発が必要であろうなというふうに考えております、
はい、株主還元についてはいかがお考えでしょうか。
まあ、株主還元はあの、まあ、あの目標 50% 以上ということで出してますので、はい、まあ、おかげさまで、今期については配当の22円と、まあ、それから自社株買いの1076万株、はい、それからまあ焼却が400万株やりましたので、はい、まあ、合わせてこれ総還元成功としては 95% になっております、はい、ですから今年は目標は達成したかな、はい、まあ、来年以降についても最低 50% はやっていきたいと思っております。
これどうでしょうか、機関投資家ないしはその外国人投資家から見た場合の、まあ、ロイク経営とかこの辺の株主還元というのは評価されていると見てよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、そういうことであのよろしいかと思うんですが、やはりあの気になるのはやっぱりその現金を持ってるとですね、やっぱりそれは何に使うのと、成長に対する投資をするにあたっては非常にあの歓迎するけども、ただ持っとくだけじゃそれは違うんじゃないでしょうか、だったら歓迎しなさいよと。であの会社としてはこれをバランスよく投資とあの成長投資とですね、それから株主還元に当てていくというふうに考えておりますので、そういう意味での総還元成功は最低 50%、はい、50% 以上を達成するというのが我々の目標です、
はい、ということで、まあ、日々コア事業の継続的成長と成長分野の基盤を構築すると、はい、いうことに励んでおられる、
はい、その通りでございます。
そうです、はい、スローガンは想像力でさらに前へですか、
ね、そうです、はい、あのなんか自民党のスローガンにちょっと似てますすいません
ではここでですね、今日はプレゼントをお持ちいただいたということで、はい、プレゼントのお知らせです、今日本日放送のレオパレス 21IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で5名様にレオパレス21がスポンサーをしているプロゴルファー藤田光選手と今平修吾選手の卓上カレンダーをセットでプレゼントいたします。ご希望の方はザンマネー番組ホームページからリンクしているレオパレス 21IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係、郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係までお願いします。締め切りは12月31日となっております。必ず番組の感想を お書き添えください。お待ちしております。宮間社長、今日はありがとうございました、は
い、いつも呼んでもらえてありがとうございます。
ありがとうございました。レオパレス 21IR 特集、このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りしました。
高3になって進路の話ばかり。でも私は勉強の合間に卒業したらどんな部屋にするか考えてる。だって一人暮らしが夢だったんだもん。
そんな広瀬さんにおすすめのレオパレス、家具家電付きで収納も広々、遮音性やセキュリティも安心です。一人暮らしのお部屋、レオパレスのウェブサイトで。